東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、内田まさみです。今月の東証プラスユーはデリバティブについて特集しています。講師は株式会社大阪取引所執行役員田谷明さんです。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、前回はターゲットバイイング戦略についてお話を伺いましたが、田谷さん、これまでオプションって売りは怖いものなんじゃないかなってイメージ私持ってたんですけれども、シナリオがしっかりあってこの価格で取引をしたいっていう希望があれば威力を持ったこう戦略になってくるということなんですね。
そうですね、基本的にオプション単体だけで考えると、はい、売りは損失がどこまでも膨らむ可能性がありますので、まあ、そういう意味では非常にリスクがある、そういった取引だと思います、
はい、
ただここでポイントは現物の株式と組み合わせていただく、そこがポイントだと思います、
はい、
先週ご紹介したターゲットバイングもやっぱり最初から買うつもりがあるのでちゃんと購入の現金を用意されているということであれば、どんな形になってもその現金で株を買えばいいわけで、どういうふうに転ぶかって、シナリオがもう決まってるわけですよね、
はい、
ですからこの株と組み合わせてのオプションであればですね、そこのリスクは相当程度軽減できるということだと思います、
はい。さて、前回はプットオプションの売り、ターゲットバイングについてお話を伺いましたが、今週はコールオプションの売り、カバードコール戦略についてお話しいただけるんですね。
ターゲットバイングの今度は逆になりますけれども、はい、カバードコールという手法ですね。今度は今実際に株をお持ちの方、しかももうだいぶ前に買っていてちょっと含み益が乗っているので、もうちょっと高くなったら売ってもいいかなっていうふうに思ってる方、
はい、
でこの方が、高くなったら売れば当然こうそこで利益確定なんですけれども、それをさらにもうちょっとお得に株を売るという方法がこのカバードコールであります。
はい、実際にどんなふうにやっていくのか、このあたりもちょっと詳しく教えていただけますか。
はい、そうですね、
はい、
含み益のある株式があって、で売却希望価格ですね、
はい、
これが実際にある場合はその売却希望価格を権利行使価格とするコールオプションを売りますと、
はい、
でそれでこうまた例によって満期日を待つというような形になります、
は
い、
なるほど、はい、今回も資料をご用意くださってますので、はい、ぜひ番組ホームページからダウンロードしていただいて、ご覧いただきながら聞いていただくとより分かりやすいと思います。
そうですね、
はい、
で資料の方に記載しております、取引例なんですけども、今回もまた日経 225ETFコード1321を例にとって説明しておりますけれども、
はい、
例えばその現在株価が27,330円と、で、この段階でかなり含み益が乗っているということなんで、
はい、
ただここで売ってしまうのは惜しいので、もうちょっと高くなったところで、例えば21,000円だったら売ってもいいかなというような状況になっているところでですね、
はい、
どういう取引をするかというと、次の来月に満期が来る権利行使価格21,000円のコールオプションを、今現在の相場でいくと大体114円ぐらいで売れますので、
はい、
114円で売却というのをやるというのがまず最初のアクションでございます、
はい、これをして、で待つということになるわけですよね。
そうですね、翌月まで待つということです、はい、
で8月9日、はい、その満期日になりました。
でこの場合も、2つに場合分けして考えますと、
はい、
この ETF 株価が21,000円未満の場合なんですけれども、
希望より下ですよね、
はい、希望より下、
で
この場合はコールオプションの買い手の方は、思っている価格より高くならなかったんで権利行使されない可能性が大、権利放棄されてしまう可能性が大ですと、
はい、
でそうするともともとのコールの売り手の側もですね、21,000円まで行ったら売ろうということだったのが行かなかったということですから、ETF そのものは売れないということにはなりますけれども、
はい、
ただ最初に、オプションの売却代金、これ114円これ手に入ってますので、
はい、
これが一応今月の利益ということになります。
待ってて、はい、売れなかった人よりはオプション料が手に入ったっていうだけでもお得になるわけですよね。
そうですね、はい、でもう一つのパターンとして、この ETF 株価が21,000円以上になった場合、
はい、
この場合はですね、コールオプションの買い手から権利行使される可能性が大です。
はい、
でただ権利行使されるということはどういうことかというと、このもともと売ろうと思っていた株価で、この ETF2 万1000円で売れるということになります。
は
い、
だから自分の希望は叶っているわけですよね。
はい、希望は叶っているということ、はい、でプラス例のオプション売却代金114円もありますから、
はい、
実質的な売り値はですね、この2万1000円プラス114円ということで2万1114円で売れたということになるわけですね。
2万1000円で売れればいいと思ってたけれども、はい、そこにまたオプション料も加わってくるから、はい、さらにお得感があるということになるわけですね。はいはい、うまくいけば、はいはい、
ターゲットバイングとは逆のパターンなんですけれども、はい、あの株券を実際お持ちの方もですね、こういった形でですね、オプションを活用して、よりお得に利益を出すということができるということですね。
なるほど。あのカバードコールってよく投資信託でも使われているようなイメージがあって、ね、はい、比較的安全に取引できるのがカバードコールだっていうようなイメージを私持ってたんですね。はい、改めてこれメリットとデメリットをまとめていただけますでしょうか。
はい、まさに今内田さんおっしゃる通りで、今あのカバードコールこの手法を使った投資信託っていうのは結構たくさん出てますね。
はい、
それで手持ちの資産を有効に活用して利回りを上げたいというような形でこ う, うまく使われるものです。
はい、
であの今回ご紹介したのはそれをその投資信託会社さんにやってもらうということではなく、もうご自身でお持ちのものをもうそのまま活用してやってみましょうという例でございますので、
はい、
こういう原理でこう動いているんだということをご理解いただければ と思います。
はい、
であの一点やっぱりご注意いただきたいのは、まあ、株価がですね、その、まあ、2万1000円以上になった場合、例えば2万2000円とか3000円とか、やっぱりどんどんどんどん高くなっていった場合なんですけど、
はい、もっともっと高くなってしまった時ですね。
この取引をしなければ、もっと2万2000円とか2万3000円でもっと高く売れたじゃないかって思うかもしれませんけども、
まあ、確かにそうですね。
はい、ただそれはもともと2万1000円で売りますよって約束をしちゃってますんで、
はい、
これは2万1000円でしか売れないということになります。で、
はい、
ただやっぱり結局株価がいくらどこまで高くなるかっていうのは分かりませんから、その分をあらかじめ約束することで、オプション料を代わりにもらってですね、
はい、
その追加的な値上がり分の代わりにオプション料をもらってるっていうのがこの取引の性質だということなんで、はい、損をしてることはないんですけれども、エベカリシ利益というかですね、
はい、
そこの分がこう取れないことがあるということだけご承知いただければというふうに思います。
はい、そうですね。はい、本当に仕組みをしっかり理解した上で、はい、また自分のシナリオを描けていることを前提として取り扱いをしていった方がいいということになりますね。
はい、そうですね。はい、
あのこのカバードコール、もちろんあの現物株個別株と組み合わせてやることがいいというふうに冒頭でも教えていただきましたけれども、どんなふうな銘柄を取引することができるんですか。
はい、この株オプのですね、対象銘柄につきましては、私ども日本取引所グループのウェブサイトにですね、この一覧が載っております。で今日はあのちょっと値段の分かりやすさから、まあ、日経225ETF で、まあ、あのいろいろご紹介をしたんですけども、
はい、
まあ、その他にもですね、まあ、JT ですとか、トヨタですとか小松ですとか、パナソニック、あとは、まあ、MUFG だとか、まあ、いろんな銘柄が取引ができますね。
はい、
であの実際にですね、どんな銘柄があの人気なのかということで言いますと、このカバードコールの戦略を取っておられる方結構多いなと思ってまして、
はい、
で特にですね、やはりそのメガバンクですとか、あるいは比較的配当の高い銘柄、こういった銘柄をカバードコールされる方っていうのは結構多いんじゃないかなと思います。
あ、なるほど。
でこれはあのまさにその長期保有を前提としながら、まあ、安定株について、長期保有を前提としながら、ただあのやはりそのプラスアルファのリターンを得ていくためにこのカバードコールをやっていくと、
はい、
でむしろあの、まあ、安定株で、まあ、株価が上がらないっていうのは、まあ、それはそれでちょっとまあ残念な気がしますけれども、ただカバードコール続けていくとあの毎月毎月少しずつプレミアムが入ってくるということもありますので、
オプション料も入るし、はい、まあ、もしかしたら希望のところで取引ができるかもしれないし、あと株を持っているっていうことが前提なので、
はい、
配当も入ってくるということになるわけですよね。
はい、ですからこの配当とオプション料、これを合わせたあの利回りっていうことで考えると、結構いい利回りになる るんじゃないかなというふうに思います。
なるほど、これはやっぱりちょっと この取引をしっかり覚えてうまく活用できるようになった方がいいですね。
そうですね、はい、でなかなかこれだけの解説ですとなかなかこう理解されているかどうかというのもありますので、ぜひ取扱証券会社、東海東京証券さんですとか、厚生証券さん、インタラクティブローカーズ証券さん、こういった、ところのですね、方々に、ご相談をいただければというふうに思います。
はい、デリバティブ取引を仮想体験できるシステムがあるというふうに伺ったんですが、はい、これもちょっと教えていただけますか。
そうですね、日本取引所グループでですね、OSE というのは大阪取引所の略なんですが、はい、OSE 先物オプションシミュレーターというものをウェブ上でご提供しております、
はい、
でこれどなたでも無料で体験できます。登録していただいてですね、ID を作っていただいてこうゲーム感覚でやっていただくことができます、
はい、
で今ですね、この個別株オプション専用のものはちょっと今なくてですね、どちらかというと日経225の指数オプションを前提としたものになっているんですけども、
はい、
例えば、この株価あるいは日経平均がどういうふうに動くとオプション価格はどういうふうに動くというのがこう体験できるというのがこのシステムであります、
はい、
なので、ちょっとこうオプション取引興味あるなと、あるいは先物取引興味あるなという方はちょっとこれをですね試していただくとより分かりやすいんじゃないかなというふうに思います。
はい、体験してみないと本当にどのような取引になるかっていうのって実感が湧かないですよね、はい、だからこういうシミュレーションなのかを使って、取引を実際にしてみる、
はい、
体験してみるっていうこともすごく重要なことなのかもしれませんね。
そうですね。
ありがとうございました。
東証プラス You JPX 日本取引所グループでは投資家の皆様に向けてさまざまなセミナーイベントを開催しています。これから投資を始めようという方にはプラス You 日本応援全国キャラバンを、初心者の方には株式の仕組みから学べる各種入門講座、ステップアップを目指す皆様には金融商品の解説や最新の経済理論など資金を管理運用するための情報を提供しています。またオンデマンドセミナーのほか、資産形成資産運用のための金融知識を学ぶ JPX アカデミーも東京証券取引所で随時開催しています。まずは JPX 日本取引所グループのホームページにお越しください。セミナーの詳細や今後の開催予定、お申し込みについてはJPX ホームページトップページの左側にあるセミナー学習のタグをクリック、あなたの投資にぜひお役立てください。
さて今月7月の東証プラス U はデリバティブ取引について特集しています。今回はカバードコール戦略についてお話しいただきましたが、高谷さん次回は何を教えてくださるんですか。
次回はですね、今度はヘッジの話をします。
ヘッジ、
今持っているその株券、これの下落リスク、価格の下落リスクをどうヘッジしていくかという話なんですけども、はい、まさにこれ保険機能みたいな話なんで、はい、私どもは株保険というふうに言っております。
株保険、
はい、株に保険かけるようなものですね、
はいはい、
正式な名前で言うとプロテクティブプットっていうんですけど、
そんな難しい名前
なんですね。ちょっと難しそうなんで
、はい、
株保険ということで来週にご期待いただければと思います。
はい、わかりました。株価が下落する際に保険として使えるかもしれないオプション取引ということになりますね。株保険ぜひ皆さんもお聞きいただきたいと思います。講師は株式会社大阪取引所執行役員田谷明さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
東証プラス U また来週です。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。